それでは今日も短く御言葉に心を向けることにいたしましょう。今日はここに書いてありますように、新約聖書のローマ人への手紙の第6章の15節から23節、ローマ人への手紙の第6章の15節から23節、お読みいたします。それではどうなのでしょうか。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているよう、いるそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。一言お祈りいたします。天の父なる神様、ペンテコステの聖日、主が私たち一人一人をこの教会に招いてくださり、共に礼拝に預かりますことを感謝いたします。どうぞこの短いひとときにも主が共にいてくださり、私たちに御言葉を語ってくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。実はローマのクリスチャンたちは、罪から解放された人々は恵みの下にあるのだから罪を犯してしまう、あるいは罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れるのなら罪の中にとどまるべきなのでしょうか、という考えを持っておりました。この矛盾した考えに、一度罪から解放されてどうしてもう一度罪の中にとどまる必要があるのでしょうか、とパウロは強い口調で絶対にそんなことはありませんと反論をしているのであります。パウロはこの6章、今日は後半部分しかお読みいたしませんでしたけれども、この6章を通してそのように罪の中にいた私たちがそこから解放されたのだから、そのようなことを思う必要はないんだということを語っております。今日は特にこの御言葉の中の18節にあります罪から解放されてというこの御言葉に心を向けたいと願っております。私たちが、あるいはこのローマにいた人たちは、罪から解放されたのだから、むしろ解放されたのだから、そこには自由が与えられたのだから、罪を離れて罪の奴隷から義の奴隷となるように進めているのであります。 自由と言いましても、これは本当に何でもかんでもしていい、何をしてもいい、何でもできるんだというそのような自由ではなくて、解き放たれて罪から断ち切られた。今までは鎖につながれていたように罪から離れることができず、まあ良い方へと向かう時もあるかもしれないけれども、ずるずるとまた罪の中に落ち込んでいったものが、本当にイエス様の十字架によって解放されたという自由であって、何でもしていいというのではなくて、その罪から解放されて 100% 神様の方に向きを変えていくことができる、そのような自由が与えられました。またここでは今、罪の奴隷から義の奴隷となることが進められていると申し上げましたけれども、罪の奴隷からまた奴隷になるのか、ちょっとこう考えますと、ああまたなんか縛られてしまうのかなと一瞬考えてしまいますけれども、この罪の奴隷という場合にも、罪に心を奪われてしまう状態、自主性を失ってしまい、恐れや不安の虜になっているのが罪の奴隷の状態であります。そのために正しいことのできない行動を束縛されている状態、あるいは私は、ある先生からこれは老ける状態だというふうに言われました。老けるというのは老いる老けじゃなくて、老けてしまう状態、物に対して老けてしまうのは、それは罪の奴隷の中にいるんだというふうに言われたことがあります。常習的にそこにいるのではいる状態が奴隷の状態、罪の鎖から解き放たれて自由となり、罪の中にとどまることをやめたのですから、ではどうしたらいいのでしょうか。聖書は清潔に進みなさいというふうに語っております。神様はそれを一番望んでおられるのであります。聖霊はそのための助け主であり、また導き手でもあるのであります。イエス様が天に帰られた時に私たちに約束をしてくださった聖霊、これはまさに助け主であり、私たちをこの清潔へと進ませるその導き手であるのであります。今日はペンテコステを記念する日でもあります。ペンテコステはイエス様のお約束の通りに聖霊が下られた日であり、それから今日に至るまで、またさらにずっとですけれども、私たちの世界に満ちておられ、すべての人が罪から解放されて清潔に進むことを願い働いておられるのであります。罪から解放されているということを私たち一人一人がまず自覚をさせていただき、そこに感謝をしたいのであります。私たちが受けた洗礼、私たちは皆洗礼を受けましたけれども、バプテスマがそれを語っております。主イエス様を救い主として信じる信仰によって救いに預かった者が、その信仰を告白し証として受ける、いわゆる霊典と言われるものでありますけれども、いつも洗礼式の当日の朝、洗礼を受ける方はそこの応接間に集まりまして、そこで至福先生からいろいろと説明を受け、最後のお祈りをして洗礼に臨みますけれども、子どもたちもその中に何人か加わることがありますが、そこでいつも沢城先生がその洗礼式というのはお葬式なんだというお話をしてくれます。それを一回だけ聞くと子どもたち忘れてしまうし、当日なのできっと緊張して半分は聞くことができないかもしれないだろうと思いまして、私はここ2、3年というかしばらくの間、子どもたちを導くときには、当日こういう話をされるからもう一回しといてあげるねと言って違う場所で同じお話をさせていただくんですけれども、バプテスマは本当に私たちにどのようなことを語っているのか、 水の中に入ることによりキリストと共に罪に死に、そして葬られ、自ら上がるときにはキリストの復活に預かり、共によみがえり、そしてキリストと共に生きるものとされるんだということ、座分と使って、そして一回死ぬんだと、これはお葬式なんだというと子供たちはビクッとするんですけれども、最後までずっと使ってたら本当に死んじゃうから、すぐにあげるから大丈夫だよと言っていつも、そのようにして最初先生がお話をしてくださいますけれども、本当に私たちはバプテスマを受けた時にそのことを思いつつ、私たちはキリストと共に十字架に死に、そしてキリストと共に生きるものとされた、解放されたものなんだという喜び感謝を持ちたいのであります。残念ながら私は適齢で洗礼を受けましたので、最初の頃はこの頭の上に3回水をなんでかけんだろうかと思って、おりましたけれども、後になって、このように、説明を聞いた時に、ああそうなんだというとに納得を得て、さらに恵みを感謝したことであります。私たちは洗礼式に預かる時、私たちは一度洗礼を受けますけれども、その他にも他の方が洗礼を受けるときに、その洗礼に共に場にはめるときに、救いの恵みをもう一度感謝しつつ、恵みを増す機会として私たちは他の方々の洗礼式にも臨むことであります。罪から解放されていることをまず私たち一人一人が感謝をさせていただきたいのであります。そしてこの罪から解放されているというものが、さらにどのような恵みへと、清潔へと進むべきであるか、それを考えてみたいと思うのでありますが、もう一箇所だけ聖書を開かせていただきたいと思います。今度は旧約聖書の箴言の4章、旧約聖書の箴言の4章20節から23節までお読みいたします。箴言4の20から23。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。清潔に進みなさい、あるいは義の奴隷となりなさい。そのためには私たちは心を見守る必要があるのであります。心に罪の入る隙間を作らない。罪の侵入を防ぎ、そこにいつでも神様の愛で心を満たし続けていただく。それが清潔に進む秘訣であります。私たちを清潔に進ませる力は、神の憐れみと恵みに満ちた愛であります。神様は私たちにいつでもこの愛を提供してくださる。もう一度ローマ書に戻りますけれども、6章の一番最後にも書かれておりますけれども、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。神のくださる賜物、これは私たちへのプレゼントであり、恵みであり、賜物である そしてそれは命に至る。神様は私たちに備えていてくださる恵みというものは、これは一方的にいただくものであって、罪から来る報酬は死ですとありますように、罪から来るものは私たちが得てもらう報酬でありますけれども、それとは全く次元の違う賜物であり、これは私たちがただただ感謝をしてそれをいただくだけでいいという、そのような素晴らしいものであります。そしてそれが命に至る。私たちは命を考えたときに、命というものは決してお金で計算できるものではない。臓器移植を提供する者も、それを待っている者も、それが誰からいただけるのか、そしてそれに対していくら払わなければならないのかということは全く考えずに提供されたならば、それを感謝していただく。本当に私たちは命に対してもそれをお金で考えるのではなくて、ただただ感謝をしていただくんである。神様からいただくもの、これもすべて私たちに備えられているものであって、私たちが何かしたからとか、私たちの成績によってそれが代償変わるというものではなくて、神様が常に私のために備えてくださる、準備してくださっているものをただ感謝をしていただく、そのようなものであります。私たちの心を見守るといったときに、私たちは罪から解放されて、そして心の中を本当に神様の恵みで満たすために空っぽにして、その上で神様がくださる恵みをただただ感謝をしていただく。そうすることによって、私たちの心の中から泉のように湧き出てくる。私たちは神様の愛を本当に心から感謝し、そして泉のように湧いてくる愛を感謝し、その溢れ出る愛を今度は外へと示していくことのできるものであることを感謝しつつ、まず私たちは神様の前に本当に心から罪許されて解放されているんだという恵みに心を向け、そしてそれを本当に神様に 100% 向け続ける、清潔の道へと歩むために心を見張りつつ、そこに息吹を神様の恵みでいっぱいに満たしたいとお願うことであります。本当に、そこに至るものは永遠の命であると書いてありますように、私たちは永遠の命、天国へと導かれるまで本当に一歩一歩歩む中にありますけれども、その都度いつでも神様の愛が私の心の内に絶えず泉のように湧いているかを吟味しながら感謝をしていただき続けたいとお願うことであります。私たちは罪から解放されているものであることをまず感謝いたしましょう。そしてその心にあふれるばかりの神の恵みを絶えず感謝をしていただくものとして、常に神様に目を向けつつ、この後半の歩みも共に済まさせていただきたいと願うことであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、十字架により私たちの罪をあがない、そして信じる信仰によって本当に私たちをもあなたと同じように罪に死に、そしてキリストにあって生きるものとして変えてくださり、罪から解放してくださったことを感謝いたします。どうぞその解放された私たちの心をもう一度罪の中へと戻すのではなく、その自由をもって私たちは神様に心を向け、 すべてを神様にお捧げするものとして、なおも清潔の道に進むことができるように、私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。その必要な恵みと愛を、主は私たちにいつでも提供してくださることを感謝いたします。私たちははばからずに、その恵みを心から感謝をしていただきます。そして、その恵みを、とにあふれるばかりの恵みを、さらに多くの人へと伝えていくことのできるものとして導いてくださることをよろしくお願いいたします。週の新しい一週もあなたが私たち一人一人に恵みを与えてくださり、本当に心いっぱいあなたの恵みを感謝しつつ、あふれるばかりの恵みをいただきながら、この一週を歩むことができるように導いてください。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。